Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、皆さんご無沙汰しております。1ヶ月ぶりの放送でございます。カズのパーティー探しの時間がやってまいりました。はい、ちょっと寒くなってきましたが、皆さん体調いかがでしょうか。僕はですね、急に寒くなってきたのもあって鼻がムズムズずっとしてます。くしゃみ出放題ですね。こういう時はね、あったかい空気を吸うとか、あの加湿をこまめに取るとかがすごくいいと思うんですけど、止まりません。はい、なので鼻うがいもしておる最中でございます。皆さんも体調お気をつけください。ということでね、最初にちょっと僕お便り毎回読ませていただいてるんですけど、その中でちょっと特にこの、あの放送で読ませてもらいたいなって思うことをね、読ませていただきたいと思います。今回はですね、2つ2通ちょっと読ませてもらいたいなと思って、こちらちょっと用意しております。パーティー探しの方ですね、毎回楽しみに聞いています。素直な言葉や空気感が心に残り自然と引き込まれます。これからも無理のないペースで続けてください。応援しています、ということで TS さん30歳、福岡県京橋市公務員の方から、京橋どう読むんでしょうね。難しい漢字ですね。行橋市だそうです。ありがとうございます。はい、このね、僕なんで読ませていただいてその嬉しかったんですよ。なんていうんですかね、ありがとうございますとかって、ね、俺言われるのもすごく嬉しいんですけど、こっちの体調まで気を使ってくれる、これからも無理のないペースで続けてくださいっていう、このほんのちょっとの気遣いってね、なんかすごい、なんやろ、ちょっとしたことだけどすごく嬉しいっていう、はい、こっちまで気を使ってくれてるんやっていうね、その心遣いがすごく嬉しかったんで読ませていただきました。ありがとうございます。はい、あともう一通です。もう一通もはあれですね、なんていうんや、コラムの方からです。かっこ悪くたって言えないの方からですね。なんだか言葉すべてが本当にそうだなと納得しました。私自身楽しそうな人を見て同じことを思ったことがあります。自分の好きなこと、やりたいことをやれる人生、とても素敵だと思います、ということで、ちくわパパさん、おお、ちくわパパさん34歳、愛知県尾張旭市会社員の方です。なんで土地名ってこんなに難しいんですかね。本当に読み間違えるとね、すっごい失礼に。尾張旭市、合ってた、すごい。はいごめんなさいね。はい、そんな感じでね、なんていうやろ、力をもらえるっていうね、そういうことが本当に僕、なんていうやろ、ちょっと待ってくださいね、もう一回見直します。自分の好きなこと、やりたいことをやれる人生、とても素敵だと思いますというね。はい、本当に自分のやりたいことをやるって意外と難しいっていうね。やりたいことって絶対人間いっぱいあるはずなんですけど、ないっていう人多いんですよね。やりたいことが見つからないっていう人、その人ってね、多分子供の頃から我慢してずっとなんかね、足並み揃えてやってきたから、なんか自分のやりたいことって何なんやろって見つけるのが苦手になっていってるんだと思うんですよ。麻痺してるんだと思うんですよね。欲求なんてポンってすぐ出てくるはず。子供なんてもう一瞬ですよ。なんか目に入ったもの、これ欲しい、あれ欲しいとか、これやりたい、あれやりたいってブワーってなんか他の言葉を無視して走っていったりとかするじゃないですか。それが欲求だと思うんですけど、大人だったらそういうの我慢してね、大人というか学生生活をしてきたら、なんか ね、我慢しないことしないといけないことも多くなってきてるんでね、多くなるんで、大人になればなるほど。なのでそういうのが増えてくればくるほど、なんか自分のやりたいが分からなくなってくる、麻痺するっていうね、本当にそんな人が多いと思うんですよ。特に日本人は真面目な人が多いんでね。なので僕はそういう真面目なところも大事にしつつ、自分の欲求というかやりたいことをね、すぐに出せるような習慣を普段からつけてるというかね、僕もともと忘れてたんで、忘れないようにするためにはどうしたらいいんやろうっていうので、普段からやりたいを素直に出すっていうことをしてました。だからなんていうやろな、まあ、バイクに僕よく乗るんですけど、バイクって普通ね、家に帰る時とかって一番近い道を選ぶじゃないですか。なんですけど、これ左行ったら何があるんやろうってめっちゃ興味が持つ時あったりするんですよね。行ったことない道とかでね、何があるんやろうって。でも普通やったら早く帰りたいから まあしゃあないわってまっすぐ帰るんですけど、僕は左に行くんですよそういうのとかで、今日は違う道遠回りして帰ろうとか、なんか脳に刺激がいくというかね、それとかなんかこれやってみたいけどどうしよっかな、でも時間もかかるしお金もかかるしなって思うことはやる、ちょっと気になったことはやるっていうね、やりたいをちょっと出す。でちょっとなんか周りに迷惑がかかるんじゃないかなとかって思い始めるんですけど、そこを最初は切り捨てて、一番最初に自分がどうなんやっていう話問いかけるっていうね、そんなのしてるとだんだんあ、これやりたいや、これやりたい、これやりたいみたいな、いっぱい出てきて、でこれはやりたいんじゃなくてやった方が周りからしていい風に見られるんじゃないかなみたいな、なんか周りの目を気にするというか、そういうんじゃないなと思って、誰も見てなくても自分がやりたいことってなんなんやろっていう、これやると周りが褒めてくれるからとかじゃなくて、これやったら周り怒られるやろ、怒られるやろなと思って、もう自分がやりたいと思ったらちょっとやる方向で行ってみるみたいな、極力迷惑かからへんようにね、とかね、そういうのとかを優先してやってると、だんだんなんか自分のやりたいことが増えてくるっていう、だからすぐにポン、あ、これやりたい、あれやりたいって出てくるんですよね。ね、その二次感情って言ったらいいですかね、やりたいって思った後時間が経つと、なんかでもこれ失敗するかもしれへんし、こういうパターンになってしまうかもしれへんしみたいな、なんか予測を立てちゃうんですよね、後から。その感情は無視するっていう、一番最初の感情を優先するっていうのをやるとだんだん見つかるようになってきました。はい、なのでぜひ参考にまでにやってみてもらえたら嬉しいなと思います。はい、じゃあですね、早速今日のお話をしていきたいと思うんですけどね、本当につい最近のお話なんですけど、うちのジジババがね、今年の1月と3月に亡くなったんですけどね、ほんまにもうなんていう、尊敬できるようなね、すごいっすよ本当に。毎回言うんですけど、うちのおばあちゃんが99歳で亡くなったんですよね。数え年なのか、なんか今年がなのか分かんないけど、100歳になる年やったっていうことだしですけどね。だからもう約100歳ですよ、100年ですよ、100年生きて亡くなったっていう。でおじいちゃんが103歳で3月で亡くなったんですけど、おじいちゃんのなんか僕直接聞いたわけじゃないんですけど、全てやりきったって言ってて、で唯一やり残してるのは、うちの嫁よりも早く死なないことって言ってて、で結局ね、奥さんよりも長生きしてね、見とって、そんで亡くなったわけですけど、その生命力がすごいなと思って、で2月をおばあちゃんが亡くなってなのが1月で、2月にコロナにかかってるんですよね。で1回入院してるんですよ。ほんならもうね、なんていうの、いとこのおじさんとかももうダメやろなみたいななってたらしくてなんですけど、なんと退院をしてでそこもなんかこだわりがあったみたいで、病院で亡くなりたくないと、家で亡くなりたいっていうのがあったらしくて、ほんまに気持ちなんでしょうね、気持ちがめっちゃ強いんでしょうね。だから何としてでも退院する、病院では死にたくないみたいなんで、で家で退院してから3月、おじいちゃん3月が誕生日なんですけど、誕生日迎えた2週間後かな、ちょうど2週間後に亡くなったっていう、はい、だから103歳を2週間味わってから亡くなったっていう、 化け物です。本当にあの人はね、あの昔話とか聞いてるとほんまになんていうの、気持ちがめちゃくちゃ強い人やなと思ってて、戦争も経験してる人なんですけど、船沈没したらしくて、で沈没して数キロ泳いで帰ってきたっていう、で何にもなくなってたらしいんですよ。なんですけど一人で泳いで帰ってきたっていう、本当になんていうの、気持ちが強い、諦めない、俺心が折れないっていう、最後まで折れへんかったよなっていう、はい、まあちょっとそんな話とれちゃったんですけど、そういうおじいちゃんおばあちゃんの納骨の式があって、はい、でみんなで久しぶりに会うっていう、親戚一同ね。でその後で、うちの兄貴と妹家族と、母親とで、ちょっともう遊び足りへんから公園行こうみたいになって、で公園で遊ぼうっていう、ちょっとあの移動するわけですよ。で移動途中で妹家族がちょっと途中で車はぐれてしまって、別々で行ってたんですけどね。で兄貴家族と母親と僕だけ公園に先着くっていう、で妹がなかなか着かへんとか、結構広い公園やったんでね、どこにおるんや、いつ着くんやみたいになってて、だから駐車場近辺のちょっと遊具で遊んでて、ならその上の子、兄貴の上の子が5年生なんですけど、ビャーって走っていってしまったみたいで、んなうちの母親はなんか心配して追いかけたらしいんですよ。喪服でヒール履いてるのに慌てて走って追いかけていって、ほんならうちの兄貴がもう5年生やねんからもうほったらかしとって大丈夫や、すぐ帰ってくるみたいな感じでちょっとプリプリしてて、でその最中に妹がもうついてるっていう話になって、で別の駐車場に止めたからもうついて広場で遊んでるってなってて、だからそっち向かおうって言ってて、ほんなら下の何子供、上の子、2人子供いるんですけど、上の子は5年生の子がね、どこ行ったどこ行ったってなったらビャーって出てきて、ここに集合や言ってバーって走っていって、で何下の子、何兄弟2人いるんですけど、兄弟2人ともバーって行って、で奥さんもバーって行って、でおかんはどこ行ったおかんはと思った後から登場して、ほんならもうひっつき虫だらけでめっちゃベタベタについてて、なんか喪服のスカートにもベタってついて、でタイツにもベタってついて、でなんかね、ほんまに集合体僕苦手じゃないタイプなんですけど、めっちゃ気持ち悪くて、つきすぎて気持ち悪いってなってて、何それっていうぐらいついてて、うわーって、なんかもうこんなゾッとするぐらいの撮るのにね、作業にっていうので、また兄貴がプリプリして、なんでそんなついてんねん、どこの道歩いたらそんななんねんみたいななって、めっちゃ怒ってて、んなうちのおかんがもうええやんか、もう心配やったんやからっていう言って、兄貴はもう5年生やねんか大丈夫やとかいうので、なんかプリプリプリプリしてて、で結局その集合する前にベンチに座ってひつき飯を取ろうとしてて、んな兄貴がもう時間もあれやし、なんかもう早く行きたいのにもう後先考えへんで、あんなとこ行くからとか言ってめっちゃ怒ってて、ほなおかんはもうネタになるしええやんか、もうさっき言っときって、私一人で取ってから行くわとかって言ってて、ほんでそれで揉めてて、兄貴は行かずっていうね。で僕は真ん中で座りながらポケーっとしてたっていうそんな出来事があったんですけどね、兄貴がもうとりあえずよく怒る、まあね、時間に追われてたし、容量悪いとか先を考えずに動いてるっていうので嫌なんだったんでしょうね、感覚派タイプが嫌なんでしょうね、はい、だからすごく怒ってて、で僕もなんかもうすぐにもうすぐ帰らなあかんでらしたから、余計それも焦って、まあ、せっかくみんな集まってんのにこんな無駄なことしやがってみたいな感じで思ってたんでしょうね。だからそれでイライラしてて、でね、結局ひつき虫ついたまま集合して、そっちのベンチで眺めながらひつき虫を取るっていう作業をしてたんですけど、はい、それでね、僕も昔やそのエピソードなんで話したかっていうと、僕の感情の動きがなんか今までと変わったなと思って、それをぜひ皆さんに聞いてほしくて、普通やったら、僕今までやったら兄貴側やったんですよ。めっちゃイライラするんですよ。なんでそんなひっつき虫つけてきて、ほんま無駄なことしてみたいな、追っかけんでええやんかって思うし、もっと要領よく動けよとかって思ったりとか、みんななんか親戚集まることなんてめったないんやから、ほんまにこんな無駄なことしてなんかみんなの時間削ってとかってなっちゃってたと思うんですよ、昔やったら。 はい、兄貴もすごい怒っててすごい気持ち分かったんですけど、でもおかんは全然なんかポッなんていうんやろ、何も感情なくいいやんみたいなって感じ。まあ多分ねひっつき虫取るのでいいってちょっとはなってたと思うんですけど、なんですけど、うん、なんか僕おかんの気持ちもすごく分かってしまって、なんでなんやろうって、なんか全然僕怒りが分かんかったんですよ、うん、もうなんかなんていうんやろ、あのひっつき虫嫌やな、気狂うな、こんだけ飛んのみたいなぐらいの感じでおかんと話してて、でも一生懸命取りみたいな、ある程度なんかスカートのだけ取ってから向こう向かおうみたいな、そんな感覚やったんですよ。でなんでこんなに変わったんかなって僕思ったんですけど、なんか価値観というか視野角度、何見える角度なのかな、なんかね角度が変わったんですよね、 見え方が。昔やったらね本当兄貴みたいにもっと余力とかってイライラはしてたと思うんですよ、なんでそこ分からへんのみたいな。だけど変わったっていう、なんかね優しく話せたというか、でおかんもそんなもう分かってんねんからもうそれ以上言わんとってみたいな気持ちもあるやろうなとかってちょっと考えちゃって、うん、そんな思うともうゆっくりでええよっていう言葉が出てきました。なんか自分でもちょっとびっくりしました、なんでこんなに変わったんやろうってうーん不思議ですね。僕も考えて動くタイプやったんで、そんなひっつき虫のある場所なんて絶対に行かない、なんかあったとしても絶対行かない、その道は通らないって思うんですけど、うん、その感覚派タイプなのか、もうほんまに無我夢中で追いかけるというかだと思うんですよね。でネタになるっていうのはもちろんそう、面白いやんってなる、必死で甥っ子、まあ おかんからしたら孫か、孫を追いかけて、で孫はもうさきさき行っちゃったけど私はひっつき虫に懐かれたみたいな孫は逃げていったけどひっつき虫に懐かれてるみたいな、なんか分からへんけどそんなネタになるなと思って、すごい気持ち分かったんですよね、うん、だから全然イライラしなくなったっていう、だそういう出来事が最近増えてきて、なんか今までやったらめっちゃイライラしてたこととか多くて、それがなんか全然イライラしなくなってきたなと思って、でなんでやろうって考えた時に、多分考え方が変わったからとか、見え方が変わったからとか、なんか相手目線で考えるようになったからとかね、相手からしたら全然イライラすることじゃないやんってなるし、こっちからしたらなんかもうこうやってやったらよかったのにっていう僕だけの何意見ですよ。やけど他の人の意見を聞いたら確かになってなることが多いんですけど、その意見を想像するようになったってことですかね、うん、だからそのこういう人たちだったらもしかしたらこう考えてるんかもなって、こういう意見もあるやろなとかって考えると、なんかあ確かにイライラすることじゃないわこれってっていう風に見えてくるっていうね、いろんな方向から見るってすごい大事やなと思いました。一方的に見る人って結構世の中に多いと思うんですよね。だからなんかなんやの、あんまり良くないけど学校とかでも結構ね、足が速いのが正しいとかね、足遅い人うわもう最悪もっと頑張れやってなるけど、違うやん、その子の得意分野があるやんって思うし、で運動会楽しいやんかってみんな言うけど、ほんまにドベの人って運動会大嫌いやったりとか、なんか嵐になったらええのにとかって思う子もいるわけですよ。そらそうですよ。だから僕は運動できたから運動会もちろん楽しかったけど、テストが大嫌いだったんですよ、勉強嫌いから、はい、だからテストの時警報になったらええのにとかって思ったりしてたけど、勉強大好きな人からすると逆なんですよね。だからほんまにそれぞれ得意分野が違うから、いろんな人の視野になって考えるとやっぱりね、なんか気持ちが理解できるというか、まあ 100% 理解できるわけじゃないけど、こう考えてるんかもなーっていう予想ができるんで、イライラもしなくなるし、なんか責めたりしなくなる相手のことを。当たり前にできるやろって思うことが周りからしたら当たり前にできないこともあるし、周りが当たり前にできるやろっていうことを僕ができないとかもあるしっていうのがね、なんかだんだんだんだん分かってくるようになってきたというか、だから僕音楽やってそうやったんですよ。なんか作曲ができないっていう人の意味が分かんなくて、メロディーなんて勝手に浮かんでくるやんって、鼻歌歌うやろとか言ったりするんですけど、出ないって言われるっていうね。とかね、コードって言って、ちょっと音楽の専門の話になるんですけど、ドミソ、ドレミファソのドミソで C コードって言うんですけど、だから CDEFG っていろんなコードがあるんですけど、そのコード 3音ずつなんですけど、鳴らすと あのメロディーのなんか道を作れるみたいな、その進行を作れるんですけど、その音が鳴った瞬間にこの音に何やろう、合った音って言ったらいいんかな、その音に似合った音というかメロディーというか、そういうのを鳴らすのが僕絶対全員できると思ってたんですけど、あの相対音感がないとできないみたいで、なんか僕当たり前にそのバーンって例えばギターとかでジャンジャンジャカジャンジャカジャンジャカジャンジャカとかってやるとメロディーが勝手にそのコードに合わせたメロディーが浮かんでくるんですけど、それができないって、なんか追いかけれないみたいな、そのコードをって言われて、あ当たり前じゃなかったんやこれとか、そんなんもあったりとかで、なんかめっちゃ繊細な音を聞き分けるのをみんなできなかったのがあれと思って、えできるもんやと思ってたとかね、当たり前やと思ってたとかね、そんなんがめっちゃ多くて、音楽の方でもね、でなんかねやっぱりそういうのって不思議ですよね。 できるもんやと思っててなんか後から気づくっていうのはね、やっぱみんなの意見を聞くっていうのも大事やなと思って、聞く耳を持つっていうね、だから聞かへんかったからこれできて当たり前やろって押し付けるというかね、になっちゃってたんだと思うんですけど、相手の意見を聞くっていうのがすごく大事やと思いました。なんかだってできひんねんもんって、努力が足りひんからみたいな、なんかそういう言い合いとかよくあるあるじゃないですか。できないですって言われたとしたら、努力が足りひんからもっと頑張れみたいな、違うねんって、あのそれ言ってるやつは当たり前と思ってるかもしれんけど、当たり前じゃないねんあんたがやってることみたいなっていうこともあったりするんですよね。だからそういうのに気づかされたっていう、いろんな人の意見聞くの大事やなと思って、対面で話を聞くんじゃなくて、対面やったらね、こいつができないだけやとかって思い込んだり、こいつができすぎるだけやとかって思い込んだりするんですけど、いろんな人の話で統計取っていくと、あこれ当たり前じゃなかったんやとかっていうね、ことに気づけるっていうありがたいことですよ。だから本当にもう一人で生きていけないですね。いろんな人の意見聞いて、で自分も吸収して、なんか変なプライド持ってバリア張って跳ね返すんじゃなくて、自分の中の常識を押し付けるんじゃなくて、いろんな人の意見を受け入れて柔軟にね、でなんか自分が吸収できるものは吸収して真似して、でそれを自分なりになんてオリジナルにしてみたいな、そんなをしていけたらいいなってちょっと今はもう思ってます。なのでね、本当にこの35を超えてぐらいかな、余計になんか学びが多い、今までよりね。なんでなんでしょうね。僕ほんまに子供の頃って考えることしなかったんですよ。やけど今めちゃくちゃ考えてるというか、頭めっちゃ使ってるというか、楽しいんですよ考えるので、人間観察楽しいんですよ。人間の動きというかね、人間の考えというかね、複雑すぎて、それぞれ全員違いすぎて面白い、興味が湧くっていう。だからみんながね、例えば10人いたとして、10人中9人がなんか、おお、それ分かる分かるって言って、で10人中1人が、いや僕の考えはこうやからこうやねんって言われたら、めっちゃ興味持つんですよ。なんでそういう視野持ってるんって興味を持つ。なんか少数派やな、お前こいつ、お前こっちの方が正しいに決まってるやろじゃなくて、なんでそんな考え持ってるんやろ、めっちゃ面白いやんっていう考えになっちゃう。だめっちゃ話聞きたくなるんですよ、その人の考えを。なんかね、合わせてるわけでもなく、ちゃんと自分出して、自分の意見を出して、なんかちゃんと変わった角度から変化球かけてくるというか、目に見えてるもの以外のところを見てるというかね、面白いなと思って、まあ、ひねくれてる考えの人はちょっとしんどいですけどね、なんかちゃんと自分の芯を持って喋ってる人って面白いなって思います。なのでそんなんも自分の刺激になるんで、学びになって、でね、なんか今後の自分磨きにつながるようなものがすごく多いです。だから本当にいろんな人に出会うと自分が成長していけるなって、なんか改めて思いました。はい、すごくいいですね人間って。はい、そんななんか変な話ばっかりしちゃいましたけども、はい、ちょっとそんなんをね、皆さんもいろんな視野持ってみたらどうかなって勝手に思ってます。なんかね、疲れてたりとか余裕なかったらほんまに視野狭くなるんですよね。僕もそう、今でもほんまにしんどーってなったらめっちゃ視野狭くなるんですよ。で昔の癖とかがまた出てくるんですよね。なんか性格悪くなるとか、イライラしやすくなるとかね、疲れてたらほんまに昔の自分が出てくるというか、癖が戻ってくる。 で余裕がある時って結構ねやっぱり視野広くなるんで、なんかゆとりを持っていろんな角度から見れるっていうのがありますね。はい、なのでゆとりを持って、なんかんって思う疑問点があったとしたら、一回立ち止まってちょっと違う角度から考えてみても面白いかもしれないですね。僕はこう思う、ただもしかしたらこういう意見の人もおるかもしれん、今までこういうこと言ってる人おったなとか、そういうのを考えてみたらね、なんかまた新しい発見があったりとか、なんかイライラしてたことが、あ、全然イライラするとこちゃうかったわとか、思えるかもしれないので、ぜひ皆さんもそういう、ね、遊び感覚でやってみたら楽しいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はこの辺にしとこうかなと思います。最近ね1時間前までめっちゃ喋ってたりとかしたんですけどね、結構ショートバージョンにさせていただいてます。それでももう20分ぐらいは喋ってると思うんですよ。あの一人喋りって結構実は難しかったりするんですよ。僕ね語彙力全然ないんで、あの話しゃべりベタやと思ってたんですけど、だからあのいろいろ勉強して、喋り方勉強して、で外で実践して、みんなにどうやったら伝わるんやろうっていうのを考えて喋ってみたりとかっていうのをしてたんですけど、今でも僕喋りベタやと思ってて、なんかすっごい感覚で喋ってることが多いんで、なんですけど最近になってあの喋り方うまいって言われることが増えて、おおお、よかったんや、頑張った回やったなみたいな、そういうのがいっぱい増えてきたら、自分の中でのなんていうんやろ、自分のレベルがだんだんだんだん分かってくるようになったというか、僕結構ねストイックなんでめっちゃ厳しく見るところがあって、自分のことを、だ歌でもそうで、自分より上手い人なんてもっと山ほどおるわって思ってるけど、なんか人が聞いたらめっちゃ上手いって言ってくれる人もいたりとか いてて、だからなんか自分の中ですっごい下げる癖があるんですけど、もうちょっとだけ上げてみようっていう気持ちになれて、なので喋りも上手って言われたらちょっと素直に受け止めようと思って、ちょっと頑張っていきたい回があったなって思いました。はい、なので一人喋り、20分結構僕頑張ってますまあ頑張ってないんですけどね、なんか喋りたいことがどんどんどんどん出てくるから喋れるようになったっていう感覚です。頑張ってなくて、なんていうの、自由に喋れるからこんだけ喋れてるというか、喋り方なのか分かんないけど、まあ本当にね、なんかいつの間にやらどんどんどんどん喋るようになったっていう、今までは動くしかなかったんですけどね、動いてなんていうの、伝えてた、動きで伝えてたというかね、喋れなかったんです全然。本当に語彙力とか喋りとか言語化もできへんかったし、で人のせいにするのはすごく良くないんですけど、うちの母親に言っても言い訳すんなとか、喋るなとか、ちゃんと話聞きなさいっていうことが多かったんで、昔は鬼ババやったんで、今すごい仲いいんですけど、だそういうのもあってトラウマで、なんかもう喋れない、自分は喋れないんだって、真面目に喋ったら怒られるんやとか、そういうのがなんか無意識に入ってたんやと思うんですよね、なんか心の中に。そういうのがなくなったから堂々と喋れるようになった、自分のことをとか、で喋りを勉強したからこうやったら伝わりやすいんやとか、でなんか僕意見言われた時に返すっていう不安が多くて、え、それでもこうちゃうんとかって言われた時にうってなるから、自分の意見を出せないっていうことが多くて、なんですけど最近はなんかもう自信持って言えるようになったっていう、意外となんか否定するとか、これこうちゃうんって言ってくる人はいないんですよ。みんなちゃんとうんうんって聞いてくれるんですよね。だからそういう人たちもいるし、え、こうちゃうんって言われた時にほんまやねって言える、なんて言うやろ、折れるというか、弱さを見せるというか、柔軟に対応するというか、そういうことができるようになったから怖くなくなったんでしょうね。だから今まではこうちゃうんって言われたら、なんか自分の中での正解を返さなあかんって思ったんですよね。いやでもこれがこうでこうこうこうやこうなんですよみたいな、っていう風に返さなあかんって思ったんですけど、ほんまやねっていいんですよね確かにねとかって言えたらすっごい気が楽なんで、自分の意見をまずパンって言うっていうのはね、勇気はいるんですけど意外と大丈夫。はい、なのでぜひ皆さん自分の意見も言っていきましょう、トゲのないようにね。はい、ごめんなさい、こんな話になっちゃいましたけども、はい、ということで、この辺にさせていただきたいと思います。はい、では来月もまたお会いしましょう。今日もまた、今月もまたオリジナル曲流していきたいと思います。曲はお楽しみに。
う人、僕がすごく好きな人はがむしゃらにチャレンジしてる人、僕がすごく好きな人は本気で叱ってくれる人、僕がすごく好きな人は人の幸せを喜べる人、些細なことだけどそんな些細なことができる人を、たくさん傷ついて乗り越えてきたんだろうな、そんな人が好きだ。弱くて弱くて強がっているだけ、僕がまさにそうだった。弱くて弱くて弱いから強くもなれる、弱さ受け入れてさらけ出してる、悲しくなるのはやる前から無理って言う人、僕がすごく悲しくなるのは人のチャレンジを否定する人、些細なことだけどきっとたくさん我慢してきたんだろうな、そんな気持ち脱ぎ捨てて人にも自分にも優しくなってほしい。怖くて怖くて怖いか見えても強がっているだけ、僕がまさにそうだった。怖くて怖くて怖いから助け合うんだ、弱さ受け入れて仲間信頼してる、本当に本当に強い憧れの人、わーわーならば弱さ見せる方がずっと勇気がいる、僕がまさにそう。 僕がすごく好きな人は人のことで泣いちゃう人、自分を大事にしてる人、完璧じゃない人、そんな人が好きだ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Choices. Now we know everything. So check it anytime.